大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は地域貢献といったらこの方といったぐらいですね、いろんなことをされていらっしゃり、そして今、鵠沼松ヶ丘に住んで藤沢に52年ということで、昨日もたっぷりとお話をしていただきました武井創さんにご登場いただいています。武井さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
もう武井さん、昨日の自己紹介でものすごい量のいろんなところに所属をしていることでもう圧倒されてしまったんですけれども、いろいろ地域貢献、子どもたちのためにも活動されていらっしゃいますので、今日はそちらの話を伺っていこうかなと思います。KFP 鵠沼おやじパトロール隊というメンバーにもなっていらっしゃいますけれども、これはどういった活動をされているのか、いつ頃からなのかも教えてください。
鵠沼おやじパトロール隊は平成16年に鵠沼小学校周辺で不審者が多く出没したのをきっかけに、当時の父親らが発足させ、平成17年に鵠沼中学校で、また平成18年には工業小学校でも発足し、3校のお父さん方が連携して小中9年間のスパンで見守り活動を行っています。当時、私の長女と次女も工業小に通学していましたが、私自身も工業小学校の卒業生で、同級生からパトロール隊を立ち上げるので協力してほしいという誘いを受けて、平成18年から OB となった現在も活動を続けています。地元の自営業で火曜日と水曜日が休みであるという点で、仕事の前や昼休みを中心に毎日通学路で登下校の見守りやパトロールを行っています。時には遠足や校外学習にも帯同し、子どもたちからは学校の先生と同様に親しまれて信頼されています。近年は平日休みのメンバーも入隊して通学路のあちこちに黄色いベストを着たお父様方が見守り活動を行っています。また運動会や地引き網、地域のワイワイ祭りなどでは50名以上のメンバーがサポートしてくれています。毎月開催される定例会では、活動報告や活動予定の確認の後に行う懇親会を楽しみに多くの隊員さんが参加し、我が子や仕事、趣味の話題で盛り上がり、サークル活動も盛んに行われ、毎年多くのお父様方が入隊しています。今現役と OB の方入れて約300名の方がね、コアにやっております。
武井さんのお仕事を改めてご紹介いただけますか。
はい、私、鍼灸師ですね。自宅で治療院を父が開業して2代目としてやっております。鵠沼の松ヶ丘の2丁目で、まあ、江ノ電の鵠沼駅から徒歩3分ぐらいのところですかね。
もうその仕事をしながら、そしてパトロール隊の一人ということで、見守り活動も続けていらっしゃるということで、これも武井さん長くなりましたね。
そうですね、
続けるってすごいなと思いますし、地域のためということで、自分のためでもきっとあるかもしれませんけれども、まあ、何よりも地域のため、皆さんのためということでね、活動を続けていらっしゃいます。さあ、昨日の話ではアーチェリーご趣味でいらっしゃるということで、最近ちょっと自分はやることをあんまりねしなくなったんだけどなんて話がありましたけれども、藤沢市アーチェリー協会に所属されて理事長を務めていらっしゃいますけれども、この協会についてご紹介していただけますか。
はい、私は大学時代にアーチェリーを始めたんですけども、社会人になって藤沢市内でアーチェリーができる場所を探してみたところ、広報藤沢に太陽の家の体育館でアーチェリーの集いが行われているということを知りまして、訪ねてみたところ、体育館が主催する初級教室の第1回目の卒業生がクラブを立ち上げるので協力してほしいと声をかけられました。そのクラブが昭和63年に商用アーチェリークラブとして発足して、その1回目から入会しております。その後、毎年教室を開催したところ、さらに2つのクラブが誕生し、平成9年に3つのクラブが協力して藤沢市アーチェリー協会を発足させました。そして理事長兼技術指導副部長として現在も携わっております。毎年春と夏に初級アーチェリー教室を開催し、夏休みには親子のアーチェリー教室も行っています。また5月5日の未来子どもフェスタや9月に開催されるパラスポーツフェスタ、11月のスポーツ祭り藤沢でもアーチェリー体験を行いまして、毎年約1500人ぐらいの、親子にアーチェリーを体験してもらっています。アーチェリーはオリンピック・パラリンピックの正式種目で、藤沢市では4カ所の練習会場があり、東京大会に向けて当協会の専用射場でオリンピックの代表を目指して練習に励んでいる会員さんもいます。
東京2020大会の、ね、お話も出てきましたけれども、やっぱりこういったものって体験をしてみないと楽しさがわからなかったりするところ、そういったね、皆さんに体験していただける機会も作っていただいているという話だったんですけれども、アーチェリーって何歳ぐらいからできるスポーツですか。
そうですね、まあ、小学生ぐらいから、もう上は80歳ぐらいまで幅広ですね。
そう か、
はい、まあ、藤沢市の場合ですと、はい、未来子どもフェスタですとかイベントですと幼稚園の高学年から、うん、親子のアーチェリー体験教室は高学年4、5、6年生、そして初級教室は中学生以上ということで受けたまってます、う
ん、
はい。
やっぱり小さい頃からちゃんと習うって、はい、体験してみるって大切ですよね。
そうですね、うん、一部でも体験して、うん、また例えば高校とか大学に行くとアーチェリー部もあるので、はい、そこで実際本格的に取り組んでいただいたら、うん、私たちもそのお手伝いができてとても嬉しく思っています。
いい機会がありますから、皆さん今度行われる時にはまたね参加していただければと思います、はい。先ほどもその親父パトロール隊ということで鵠沼の方で活動されていらっしゃいますけれども、今夏ということでパトロールなどもしていらっしゃると思うんですけれども、特にこの夏って武井さんこう意識しているものってありますか？
そうですね、まあ、あの夏休みにね青少年が非行化するっていう傾向があるんで、この時期は私藤沢市の特別該当指導員なんですけども、うん、他に青少年指導員や補導員、保護者や学校の先生方、警察の OB の方なども加わって繁華街を見回る夏季特別該当指導パトロールっていうのも行っています。で、近年では、まあ、スマホの普及で SNS とかオンラインゲームを通じてコミュニケーションが取れるようになったんで、まあ、子どもたちが表にいるというよりもお家の中にいるケースが多いんですけども、実際に暗がりやコンビニなどでたむろすることは過去に比べるとかなり少なくなっています。ですがある意味で子どもたちの様子が見えない、分かりにくいっていうのがちょっと心配なところでありますね。
そうですよね。 KFP 鵠沼親父パトロール隊とはまた別に藤沢市特別該当指導員でもいらっしゃるということでお話今ね、はい、伺ったところなんですけれども、その指導員としてもやっぱりその社会の流れというか子どもたちの様子パトロールをしていてやっぱそうやって感じることってあるんですね。
そうですね、市内では無免許運転ですとか、うん、あるいは喫煙とか飲酒をしていた子どもたちも見かけたんですけど、最近はいろんな親父パトロールもそうですけども地域の防犯団体とか警察とかね、いろんなさまざまな方が活動している上でだいぶ少なくなってきています。
そういったところもねぜひ皆さんに子どもたちに対しての呼びかけもそうですしね、保護者の皆さんに対しても引き続きこういった ねパトロールを通して安全をみんなで守っていこうといったところを呼びかけをお願いしたいと思います、はい。いろんなところに今所属されている武井さんなのでいろんな方たちのやり取りがあると思うんですけれども、日頃心がけていることとか武井さんにとってのこの大切な言葉座右の銘などがあれば教えてください。
はい、いつも通学路では子どもたちに笑顔と元気な挨拶声掛けを行っています。子どもたちからも元気をもらって朝から気持ちよく仕事ができたり他の活動の原動力となっています。鵠沼親父パトロール立ち上げた小林名誉隊長の座右の銘と同じく、私も千里の道も一歩から、継続は力なりをモットーに活動しています。特定外来種のアゾラクリスタータに侵襲されたハス池も諦めずに手を入れ続けた結果、今はハスの名所となりましたし、小学時代からも見守ってきた子どもたちが大きくなって活躍していく姿を見ていることは、我が子の成長と同様に楽しみとなっており、活動の励みとなっています。
その我が子の成長と同様にといったそのぐらい地域の子どもたちそして蓮池を見守ってきたということで、とっても思いの伝わる、そして武井さんだからこそこういった言葉が出てくるのかなといったぐらいですね、継続は力なり、本当にねいろんな活動が長く長く続いていらっしゃる方なので本当にその通りだなと思いますし、なんかちょっとこうね見本になるようなねそんな方だなと改めて思いました。さあ、そしてこの藤沢に来られてから52年、もう3歳からというね昨日の話がありましたので、出身はもう藤沢ですねなんてありましたけれども、その武井さんから見てですね藤沢の魅力、好きなスポットなどを教えていただけますか？
はい、当然蓮池はお気に入りのスポットなんですけども、はい、江ノ島や鵠沼海岸から見る夕景がとても好きです。仕事やボランティアで一日頑張った後に海岸で音楽を聴きながら伊豆や富士、箱根方面に沈む夕日、茜色に染まるサンセットの風景を見るのがとても好きです。気持ちも落ち着き、自分自身、今日もお疲れ様でした。明日も頑張ろうという気持ちになります。すぐ近くでマリンスポーツもでき、お買い物も便利、職場へのアクセスも良く、子育て支援も多い藤沢は魅力的な街です。特に親父パトロール隊の中にはそのような環境だけでなく、子育てをきっかけに地元のお父さんや他の地域から来られた方と交流ができるということで、藤沢の鵠沼に転居先を決めたという方もおられます。
武井さん、藤沢っていいとこですね。
そうですね、もう長年住んでるんでなんか慣れてしまってるんですけど、やっぱり特にあの新しいお父さん方とお話しさせていただくと、はい、とてもいいとこですね。あの最後にまで骨をうずめたいというようなお言葉もいただくぐらいです。
そ はい、そうですよね。本当、武井さんご自身もそのお父さんとの輪、子どもたちの輪、蓮池を通しての輪、本当に素敵な輪を広げていらっしゃって、うん、今お話を伺って本当に、あ、藤沢っていいなとつくづく私もですね思えるような、そんなお話をねたくさん聞かせていただいてきたんですけれども、おしまいに、
はい、
このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、2日間にわたってねいろいろとお話しさせていただきましたが、藤沢は海もあり緑も多いだけではなく、郷土愛を持つ方が多い町です。こんな環境で育っている子どもたちはとても幸せだなと感じています。そんな子どもたちがのびのびと育っていること、それを少しですがお手伝いできることにやりがいを感じています。学校や保護者はもちろんのこと、地域の方にもいろいろな面でご協力いただければより良い町となるでしょう。さまざまな地域でさまざまな活動が行われていますが、どの地域でも後継者不足が悩みになっていると思います。上野は親父パトロール隊ではできる時にできることをモットーに活動が盛んになっています。市民の皆様の優しい気持ち、思いやりを何かの活動に向けてみてはどうでしょうか。
ありがとうございます。最後の言葉もね、皆さんに投げかけていただいたことも本当に大切だなと思いますし、もう蓮池を守りたい方いっぱいいらっしゃると思いますから、はい、それぜひ行動に移してね、皆さん ねいただければと思います。さあ、地域では本当にいろんな活動があります。ボランティアの一員として地域活動をね、ぜひ武井さんと一緒にねやりたいなと思った方がいらっしゃいましたら、ぜひメンバーになっていただきたいと思います。はい、2日間にわたってこの地域貢献を含めまして、蓮池の自然を愛する会、そして KFP 鵠沼親父パトロール隊に関して、そして藤沢市アーチェリー協会についてぐぐっとお話を伺いましたけれども、他にもいろんな活動をねされていらっしゃいますし、長年続けてこられましたけれども、まだまだ引き続き武井さんご尽力をいただいてまいりたいと思います。今週は本当に貴重なお時間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。